私たち一人一人に自分専属の天使がいるっていうことは、ハリウッド映画の題材となってもあまり教会の説教では聞かないことかもしれません。けれども私たち一人一人には自分専属の天使がいて、その天使が父なる神とつながっているって今日の箇所で主イエスはおっしゃっているようです。主イエスのお言葉によれば、誰にでも守護天使がついているんです。心細さを感じるとき、不安を感じるとき、自分付きの天使がこの傍らにいてくれるって想像していいんです。そう想像することは禁じられていません。神様が使わせてくださる私専属の天使、私のための天使がこの傍らにいる、ありがたいことです。しかし実はこのことは、これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさいっていう主イエスの前置きの言葉の後語られていることです。だから人間専属の天使がいるっていうことは、これは単に私への慰めとしてだけではなくて、私が隣人に接するときにどう接すべきかっていう、その注意としても語られています。一人の人間、どんな一人の人でもこの人間を軽んじてはいけない。どんなに人から軽んじられるような小さな人間にも、その人専属の天使がそのすぐ横にいる。だから誰か人を軽んじるとき、その人を軽んじるときは、実はその人専属の天使を相手にしているってことを肝に銘じなさいっていうことだと思います。けれども自分にとってにしろ、あるいは隣人にとってにしろ、心強くイメージしやすいこの守護天使の存在っていうのは、あまり教会の中で、特に伝統っていうことよりも聖書自身に聞いていこうとする我々プロテスタント教会の中では注目されることがありませんでした。なぜこのイエス様もお語りになる私の専属の天使、私専属の天使、これいいと思うんですけども、なんでそんなにメジャーにならなかったんでしょうね。それは多分主イエスのお語りになるなったこの専属天使の眼差しの方向によるんだと思うんですよ。この私専属の天使は一体何を見ているのか。ちょっと寒いので消しました。十節後半のイエス様のお言葉に専属天使が何を見ているのか書いてあります。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いている。私専属の天使が見ているのは私のことじゃないって言うんですね。私専属の天使が見ているのは主イエスキリストの天の父の顔、つまり天の神様の御顔を仰いでいるって言うんですよ。これってちょっと不思議な言葉じゃないでしょうか。私のために神様が送ってくださった天使ですよ。しかし私じゃなくて神様見てるって言うんですよ。どちらかといったら私のこと見てほしいと思いませんか。私専属の天使ならば私の一挙手一投足見ていてほしいと思いませんか。私の表情の変化ちゃんと見ていてほしいと思いませんか。私元気あるかな、ないのかな、喜んでいるかな、不満に思ってるかな、苛立ってるかな、満足しているかな。私の心と私の状況をよく見てくれていて、その都度必要な助けと慰めと、場合によってはですよ、私たちが道からそれないように、ちょっとぐらいは懲らしめてもいいかなって思いますよね。そういうことをしてほしいって思う。けれどもこの天使は私たちのことじゃなくって神様の方向いてるって言うんですよ。こういうところを読みますと、丁寧に読みますと、実は私専属の天使がいるっていうことは、それほど両手話に喜べない、関係すべ あの旧約の呼ぶ記という書物がありますけれども、旧約の中の呼ぶ記を思い出してみると、神様が地上に送っておられる天使たちは、これ別に人間を助けることばかりを志しているようではないみたいですね。呼ぶ記の御使い、天の使いっていうのは、人間を監視して主なる神様に訴えるようなこともやっているように見えます。呼ぶ記1章6節に、ある日主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来たって書いてあるんですよ。ここで登場するサタン、私たちはサタンというとすぐ悪魔のことだって思うと思うんですね。しかし、ある聖書翻訳の横に書いてある中には、呼ぶ記に登場するサタンは悪魔の固有の名前としてのサタンのことではないっていうんですよ。じゃあ何なのか。そこでは、呼ぶ記ではサタンっていう言葉は、これもともとヘブライ語なんですけども、訴え出るもの、反対するものっていう意味です。そのヘブライ語の元来の意味通りにこれ使われてるっていうんですよ。つまり主の前に神の使いたちが集まってきた、天使たちが集まってきた、その天使の中の一人がこういうふうに訴えたっていうんですよ。ヨブというこの男は、利益もないのに神を敬うようなものではない。神から地上に送られていた天使の一人がヨブという人間を観察し、その心根をつまびらかに見た結果、この人は利益もないのに神を敬うような人間ではありませんよ。ヨブはご利益信仰に生きていますって天使が神様に告げ口したんですよ。訴え出たんです。私専属の天使が私の方ではなく天の父の方を向いているということは、基本的にこういうことじゃないかと思うんですよ。つまり彼らの眼差しはいつだって私の利益を見ているわけじゃなくて、やっぱり天使ですから私じゃなくて神様の方を向いているんですよ。神様の意思を行おうとするんですよ。その場合、まあ呼ぶ記なんかそうですけれども、専属天使なんてありがたくも何でもありません。私の一挙手一投足が審判者なる神の御顔の前にあるということをより強烈に語っていることでさえあると言えます。神様も見切れないような細かい配慮を私たちのためにしてくれる存在というよりも、神様も気づかないような私の小さな失敗を報告するための専属者かもしれない。で、これは文脈に合った読み方かもしれません。なぜならば、先に言いましたように、正確に言えば これは私専属の天使の話じゃなくて、小さなものを軽んじないようにという文脈の中で語られている言葉なんです。小さく弱いもの、私たちがこの人には勝てる、この人のことは軽く扱っていい、この人に対しては優位に立って強く言ってやれる、そうやって目の前にある小さな人を軽んじようとするとき、その時あなたはその小さなものの背後に立つ天使の存在を意識しているかって、そういう注意を促す文脈で語られているんです。主イエスのお言葉の文脈においては、この専属天使の存在は私たちにとって慰めよりも警告として響くかもしれない。どんな小さな隣人も軽く扱うな、神様にあなたがいくら媚びへつらっても隣人を軽く扱うならば天使を相手にしていることになるぞ、ちょっと脅かしましたけれども、この警告の言葉、これはシュエスの言葉ですよ。シュエスの言葉です。私たちのですね、人への接し方の襟を正せるだけの言葉であるはずがない。シュエスの言葉ですよ。罪人への慰めの言葉でもあるんです。というのは、ここで軽んじてはならないと警告されている小さなものっていうのは、これ実はただ力が弱いもののこと、立場の弱いもののことを言っているわけじゃないんです。 ここで言われている小さなものっていうのは子供とかヤモメとか外国人とかそういう法的にも経済的にもよるべのない人たちのことだけがなさされているわけじゃありません。むしろこういう子供とかヤモメとか外国人とか当時も今も法的経済的に苦しい立場に簡単に立たされてしまうような人たちっていうのはその人たちっていうのは実は教会においては少しも小さかったことなんてないんですよ。旧約以来神の眼差しにおいてはヤモメの在留外国人もこの世で軽く扱われることがあったとしても神様の目にはいつだって大きい存在、教会の中に確固とした居場所と存在感を持った人たちですよ。あの新約聖書を読むとヤモメって、まあ、パウロが語ってるんですけど、ヤモメってこれなんか新約聖書を読んでるとあの教会の牧師とか伝道師と同じように一つの地位であることに気づくんですよ。それくらいヤモメっていうのは教会の中で、ね、あの確固とした位置があるんですよ。だからそういう人たちが軽く扱われる可能性っていうのはこれ教会の中でそもそも問題になるはずがないんです。落ち着いて考えればそういう人たちが軽んじられる教会は神の民らしくない教会になってしまっている。けれどもそれとは違い信仰を持たない人に対してはどうでしょうか。ここで言われている小さなものとは今日の聖書箇所の後半部分である12節以下の主イエスの有名な例え話によればこれ迷い出た一匹の羊のことであります。つまり神の言葉を聞きながら神の恵みの言葉で呼びかけられながらその恵みをあるいは知り福音の招きを知りながら教会をなお出ていこうとする人も明らかに信仰を失ってしまっている人のことであります。ここで言われている小さなもの迷い出たものの小ささっていうのは教会という神の作られた牧場の中その囲いの中本来人間がいるべきところにいないそこから迷い出てしまったつまり教会に背を向けているっていうところに特徴がある小ささであります。でこのマタイによる福音書第18章っていうのはこれ前にも言いましたけれども教会生活の手引きであります。信仰者が教会内の仲間をどういうふうに扱うかあるいは教会に生きる者が教会内外の人をどういうふうに見てどう接するかっていうキリスト者の生活の手引き教会の、まあ、常識を整えようとしている主イエスの言葉であります。教会っていうのはどういうところでしょうか。まあそれは一つの言い方で言えば信仰を持つことが励まされ信仰深いことが喜ばれ尊敬される交わりであると言えるでしょう。信仰を持ってるってことが喜ばれる信仰を持ってるっていうことが何て言うか奨励されるそういう人間の交わりにおける人の小ささって何ですか。それは信仰の小ささだということができると思います。信仰の小ささ迷い出た一匹の羊の迷い、その迷い、その小ささというのは信仰の小ささ。これこういうこの聖書の箇所を読むときにはちょっと新鮮な読み方かもしれませんが、私はやっぱりそう読むべきではないかと納得しております。その人は社会的に重んじられている人かもしれません。経済的には豊かな人かもしれません。けれども教会においてはそんなことはちっとも自慢になりません。神は聖書の語る歴史においてご自分が奴隷、やもめ、在留外国人を重んじる神であることを明らかにし続けてこられました。 教会で社会的地位の高さや経済的豊かさっていうのは人を測る測りとはなり得ないんです。この神の前で例えば教会のメンバーシップは信仰によってだけ与えられるということを考えてみれば良いのであります。あの教会にですね何億円献金したってあなたうちの教会に3億献金してくださったから名誉会員資格をあげましょうってことにはこれ絶対ならないんですよ。多額の献金をするから教会員にしてくれって言われたってしないんですよ絶対に。じゃあどうやったら教会員になるのか。信仰を告白し洗礼を受けることによってのみです。信仰があるということだけが教会員となる資格であります。つまり信仰のキリストを信じる信仰があるかどうか、そして洗礼を受けた者はどうやってこの信仰は日増しに強固なものになっていくか。教会の関心事っていうのは言ってみればそれだけだということもできるけれども、信仰のみというふうにこの中では信仰がこんなにも重んじられるにもかかわらず、その信仰というものはこれは人間の価値を測る別の新たな基準となるわけではないのであります。信仰は教会がイエス・キリストを知る信仰のゆえに塵アクタのごとくに見なす社会的地位や生まれや肩書きにとって変わる新たな人間の価値を測るための判断材料基準となることはないんです。なぜならば主イエスが今日私たちに信仰の小ささについて次のように語られるからです。ある人が羊を100匹持っていてその1匹が迷い出たとすれば99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。だからこれらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。まあ信仰こそが唯一重んじられる教会という群れの中にあって、しかし信仰の小さなものが軽んじられることは絶対にあってはならないって言うんですよ。不思議なことだと思います。あの富が重んじられる社会世界では貧しさっていうのは悪です。健康が重んじられるような世界にあっては病っていうのは悪です。イケてることが重んじられる世界ではイケてないってことはこれ恥ずかしいことですよ。何かの価値がこうやって高められるところではその反対のものっていうのは貶められますよ。けれども信仰が重んじられる教会にあって不信仰は後ろ指さされることがないんです。なぜなら神が99匹の迷わずにいる羊を残してでもその小さなものを探したいって思っておられるからです。迷わずにいる99匹よりもその1匹の迷い出た羊が悔い改めるならば立ち戻るならば、それを探し出して獲得することができるならば神様は迷わずにいる99匹のことよりも喜ぶって言うんですよ。その一匹だけ。教会に来てない人見て私たち嫉妬してますか？教会に来てない人たち見て嫉妬すべきですよ。迷わずにいる99匹よりもその迷い出た一匹のために神様こんなに探し求めるんですよ。心を傾けているんですよ。嫉妬した方がいいですよ。 その小さな信、その小さな小さな信仰のものはどうしたって神様を失いたくないんです。その小さな信仰のものが、不信仰者が滅びることは天の父の御心ではないんです。だから自分専属の天使の目が天の父の御顔を仰いでいるっていうことは、これ実はやっぱりありがたいことじゃないでしょうか。信仰の薄いことを密かに嘆く私たち多くの者にとって、これやっぱりありがたいことじゃないでしょうか。天使って何考えてるか分かんないんですけども、その天の父なる神様、その天使たちが御顔を仰いでいる天の父なる神様の御心は、私たちにもね、はっきりくっきり分かるからです。天使たちが見上げる神様の御顔、その瞳の中にはいつだって迷い出た人間が映っているんです。いつでも信仰の小さなものが映し出されているんです。神は探し出し、家に連れ戻すために、その信仰の小さな人間を中止してくださっている。神はその小さな人間が失われないために全力を傾けようとしておられる。専属の天使っていうのはですね、神様が忙しくて、いちいち一人一人の人間を相手にしていられないから、お茶を濁すように送る存在じゃないんですよ。そうじゃなくって、今日の主のお言葉は、なんていうか、私専属の天使というお話から始めて、そして私は一人の人間につき、あたかも一人の天使がいるような話し方をしましたけれども、どうもそうじゃない。一人の迷い出た羊が滅びないように神が全力を向けられるとき、傾けられるとき、神が動員されるのは、これは正確に言えば一人の天使なんかじゃないんですよ。第1週、毎週毎月第1週に聖餐をここで祝いますけれども、その時私はいつも読む聖書の旧約の言葉があります。詩編34編の6節以下の言葉です。こういう言葉、主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わいに主の恵み深さを。神様が一人の貧しい人を滅びから救い出されようとされるとき、送り込まれるのは一人の天使なんかじゃないんですよ。陣を敷いた天使です。天使の軍勢が動員される。神様は自分の全力を注ぎ込まれる。いや、それどころじゃない。この天の父なる神が小さなものを失わないために全力を尽くされる、徹底的な配慮をなされると語るその人、そのことを私たちに語っておられるその人、イエス・キリストそのお方こそ、その小さな人間が失われないために父が天から送られた一人子ですよ。子なる神ご自身であります。教会の中では重んじられる信仰、私たちが信じているところの信仰というのは、実にこの御子イエス・キリストの出来事によって失われていた神なき信仰の小さな人間であった迷える私が見つけ出され、救い出されたという以外ではありません。このように神から注目され、このように神から重んじられるその小さなものであるのは、この私のことでありました。皆さんのことです。そう聞いてよいんです。だからありがたいのは、やっぱり私の専属の天使なんかじゃなくて、やっぱり神様なんですよ。だから守護天使っていうところに教会の心が行っちゃわないで、やっぱり神様に注目したってことは正しいことだったんですよ。天使を総動員して かしそれ以上に御子をお送りくださって私たちを探しに来られた神様以外に我々が注目すべきお方はないんです。その神の恵みをこの私自身のこととして味わっているんです。それが信じるということです。けれどもこれで終わりじゃないんです。御言葉は、今日の御言葉はそこからもっともっと広がっていると、それが今日の聖書箇所の醍醐味だと思います。すなわち今日これを教会生活の手引きとして聞いている私たちは、以前は自分は迷い出ていたけれども今は見出された羊、99匹の仲間入りをした羊としてこの教会にとどまり、なお失われたものを探し出すために先へ先へと進んでいかれる主イエスの背をただ見送って終わりというわけではないと思うんです。これはね、教会生活の手引きであります。キリスト者たちが囲いの外に出ていこうとする羊にどのような配慮をするかということを教えようとしている箇所です。また第10番章で、次回15節以下の箇所には実に具体的に教会のなすべきことが教えられていきます。兄弟が罪を犯したなら行って2人だけのところで忠告しなさい。で、聞き入れられなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。これとっても具体的な方法を教えられる。そのような教会のうちに現実に起こる一人の人の罪、その弱さ、貧しさ、信仰の喪失があらわになり、やがては囲いの外に出ていこうとする、その時そのことを見定めながら、そういう人たちをどうやって扱えばいいかっていうことが語られる。そういう言葉が第18章にずっと書かれていく。その時私たちは主に見つけ出され99匹に加えられた羊としてそこにいるだけっていうことがあり得るのか。そんなのはつまらないことではないか。そうではなく私たち自身もその主の技に奉仕するものになっていくのではないか。迷い出ようとする小さなもののためにそのものを取り囲んでいる天の軍勢に私も加わり、我々もその神を見上げることのできなくなっている一人の迷い出た人のためにそのものの代わりに神を仰ぎ見るということを始めるんじゃないか。つまり私たちも天使になっちゃうんじゃないか。多分そうだと思う。天の軍勢に自分が囲まれているっていうことを知る人、そのようにしてありとあらゆる力を宝を動員してこの私が滅びないように守ろうと固く決意されている神がおられることを知るならば、それほどまでにこの小さなものに燃えるような熱意を注がれている私の主人であり、私の守護者であり、私の救い主となってくださる神様の眼差しに気づくなら、つまりキリスト者になるならば、キリスト者っていうのは読んで字のごとくキリストのものっていうことです。キリストの所有物っていうことです。神の所有物ってことです。神の所有物となったものは神様が全勢力を傾けてご自分の力の全てを動員して誰かを救おうとされる際に、誰かを滅びから助け出そうとされる際に、当然神のものとなった私たちも天の軍勢の一員として今は神の技に行き始めるほかないのであります。ヨハネの黙示録第2章には今日の主イエスの言葉における守護天使と似たような形 でそこではしかし一人一人に対する専属の天使ということじゃなくて、教会付きの守護天使、一つの教会につき一人ついている天使のことについて語っています。で、その天使に向かって神様が手紙を書き送ってですね、黙示録第2章にそういう箇所がある。例えば皆さんも聞いたことがあるだろうと思うエフェソ教会、 このエフェソ教会のに専属の天使に向かってこういうことを神様は手紙として書き送る。エフェソにある教会の天使にこう書き送れ。右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら使徒と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることはなかった。しかしあなたに言うべきことがあるっていう具合に手紙が天使に書き送られているんですけれども、この黙示録第2章の天使に書き送られたという手紙をいくつも読んでいくうちに気づくことがあると思うんです。この教会所属の天使宛ての手紙っていうのは一つ一つの教会専属の天使への手紙だと言いながら、その内容っていうのは実はそこにあるキリスト者たち教会に向けた言葉なんですね。つまりそこで言われている黙示録が語っている天使っていうのはその教会の教会員とイコールなんですよ。つまりその教会の教会員である私が天使なんです。私が隣に座る兄弟姉妹にとっての天使なんです。教会の外に出て行こうとしている人にとっての天使なんですよ。私が隣人に対する天使なんです。しかもこの天使、その人を見てですね、その問題点や改善点を指摘するために存在する天使じゃありませんよ。神を見上げるんです。その人の傍らにあって、その人の代わりに天の父を見上げるんです。するとその天の父を見ると、その顔にはあなたの隣にいるその人滅びてほしくないって、そういう思いがにじみ出ているんですよ。天の父の顔には。見つけ出し連れ帰るためにその人にロックオンしている父なる神の慈しみの眼差しが見つかるんですよ。我々が天の父の顔を見ると、私たちは隣人のためにその人を決して滅ぼさないとしている天の父の眼差しを見続ける天使です。その人の傍らにいてあげるんです。その人の人の傍らにいるって難しいですよね。その人の傍らにいて支えになってあげるって難しいですよね。その人見てると嫌なことが目についてきますよ。一緒に生きようとすればするほど、そのなんていうか落ち込んでいる人っていうか、一緒にいる人の嫌な部分が目についてきますよ。そしたらなんかね、大丈夫って言ってあげられなくなるんですね。そのままでいいよって言ってあげられなくなりますよ。なんか小言言いたくなりますよ。ここ変えろ、あそこ変えろって、だから苦労してるんだって言いたくなる。だけど一緒に歩けなくなりますよ。だけど天の父の顔を見上げるんです。我々はその人の傍らにいるためには天の父の顔を見上げるんです。その人の中には何のいいものがないって思っちゃうかもしれないけれども、天の父の顔を見上げれば滅びてほしくないって、イエス・キリストの命が叩き込まれているって、そういう私の傍らにいる人のことが分かってくるんですよ。初めて見えてくる。父なる神を見なければそれは見えてこない。神様を見上げることができなくなって、自分の罪の思いにとらわれて、自分の弱さと貧しさにがんじがらめになってしまって、そのことが自分だけじゃなくて他人のことも傷つけてしまって、けれどもその人にまっすぐに注がれている神の眼差しが見えてくるんです。滅ぼしたくない、救いたい、探しに行く、そうやって注がれている神の眼差しが見えてくる。天使となった私たちは落ち込む者の傍らに立って、そのものの内側じゃなくて天の父を見上げる。そのものが誰かということを天の父の心を見ることによって気づいてあげる。代わりに信じ続ける。 その人が信仰を捨ててしまっても、信仰が分からなくなってしまっても、そもそも神様なんか信じてなくったって、あなたは神の宝だって。そのことを代わりに見続け、信じ続け、語り続けていくんですよ。大丈夫。あなた滅びないよ。あなた神様のものだよ。いつも直接そう声掛けするかどうかは分かりませんよ。なかなかできないかもしれない。けれども、私たちキリスト者の訪問、我々の声掛け、我々の手紙書き、我々の電話、我々の対話、いつもそういう響きが響いているものです。あなたは神のものだ。神があなたが滅びないように全力を尽くされる。だから大丈夫。教会っていう群れは、まあ、不思議な群れだと思います。信仰者の群れでありながら、不信仰あんまり重んじないんですよ。大げさに捉えない不信仰。これは教会生活の手引きであります。続く具体的な手続きを見れば、第一には信仰を失わんとする罪を犯した信仰の兄弟姉妹に対する接し方を語るものであります。けれども、その手続きの最終段階である17節後半の教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさいっていう言葉まで読めば、迷い出ている羊というのが、実はまさに信仰者たちからは神の民のメンバーと一度たりとも見なされなかった徴税人。しかしキリストが他の誰よりもその者たちと食卓を囲むことを重んじ大切にしてくださった神なき者であることが明らかであります。つまり天地創造の天地万物の創造者であられる神の作品でありながら、神のものとして生きていこうとちっともしない全ての人間、自分が神の羊であることが一度だってあったことなんて知っていない、それを忘れて生きている人間、力が小さいのではなくて信仰が小さいその人間、そういう人たちが主イエスが言われている迷い出た一匹の羊、小さい小さいものだと。だから教会はどんな人間のどんな貧しさもどんな弱さも不信仰も無信仰もそれをその人の最後のものとは見なしません。その人を良きものとして見ます。神が失いたくない、滅びてほしくないと願う神の大切な迷い出た羊と見なします。それはまあ簡単に言えば全ての人間を教会は重んじるということです。しかもそれはそう見られる人の思いを超えてそうするんです。誰でも人間自分が可愛いものだと思いますが、自分が可愛いっていう時のその自分の重んじ方以上に教会はその人のことを重んじるんです。教会は徹底的にその人のことを重んじるんです。その人が一度たりとも考えたことのないこと、あなたは神の宝だって重んじる。けれどもそういうことができるのは私たち教会が奇特な人間の群れだからではありません。人を疑うことを知らない素直な人間の集まりだからではありません。神の眼差しにおける人間、神の瞳の中に映った人間だけを語ろうとするからです。その神の眼差しを見ればそういう人間以外には見えてこないからです。自分も隣人も小さなものでしかありません。けれども神がどこまでも探しに来られる神の注目の中にある人間だという人間以外の見方は神の眼差しのうちにはないんです。そうであればやはり大切なのは天使の技でも我々の技でもなく、天地を作られたご自分の持てる一切を動員して、それどころかその一人子をこの世界に送られ、私たちを滅びから救い、私たちをご自分のものとしてどこにいても迎えに来られ、探し出しに来られる神様以外には私たちにとって頼もしく信頼に値し喜ばしい方は存在しないのであります。祈ります。 主イエスキリストの父なる神様、陣を敷いた天の軍勢でもって私たちを守り支え続けてくださるあなたであることを心より感謝いたします。目に見えるところではたった一人きりのような気がするとき、孤独であると思うとき、助けがないように思うとき、しかし天の陣を敷いた御使いの軍勢が我々を守り続けていること、その先には私たちが滅びないように見つめ続けていてくださるあなたの眼差しがあることを信じ感謝いたします。私たちが一人と思うとき、しかし私たちよりも深く絶望し苦しみの中に立っておられ、それによって私たちの兄弟でいてくださるイエス・キリストそのお方が私たちの底の底から支えていてくださることに気づくことができますように、そのことに気づいた私たちがまたあなたによって動員される天使として、まだそのことを知らない周りの者たちのために、その者たちに代わってあなたの御顔を仰ぎ続けることができますように、そして大胆に明るく私たちと共に生きる隣人の良さについて確信してあげられることができますように、主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。